ヒバリクラブご覧の皆さん、こんにちは。科学者、滝沢邦彦であります。私のですね、あることがありまして、日本国がですね、国がですね、私の職業を書くときの名称をですね、科学者としてくれました。大学教授とかいろいろあるんですけども、一応科学者と名乗ってくださいと。ということで、それ以来時々科学者、武田邦彦って言ってるんですけど、あまり言ってないもんですから、科学者武田邦彦つって、あれ科学者って何ですかなんて言われることありますので、まあこれ私のブログなもんですからね、まあ国からいただいた、職業呼称、科学者というのを使って書こうと思いまして、今日、それをつけときました。ですね、この前、もう一週間ぐらい前でしょうか、私のブログの感想にですね、武田はダイオキシンが毒じゃないと思ってるのかと。NHK が言ってんのと違うじゃないか。つってお叱りを受けましてね。私としては、まだダイオキシンが毒物だと思っておられる方がいるんだなと思って。びっくりするとともに、ちょっとショックを受けまして、今まで私がヒバリクラブで言ってることは浸透しないんだなと。まあ、浸透しない理由は私が個人であって、まあ、NHK が権威ある団体であるということによるんでしょうけどね。まあだけど今になってまだダイオキシンが毒物だと思ってる人がいるのかと思うと、もう悲しくなりましてね。科学者の武田邦彦としては悲しくなりまして。それで少し考えているとどうも少し違うものをお話したいということで、今日は定年の錯覚。まあ男性編ですね。まあ女性と男性と定年についてはかなり違うもんですから、ちょっと分けた方がいいだろうと思いまして、定年の錯覚、男性ということでお話をしたいと思いますが、まずは全体として基礎知識ですね。今度落語会で、学問の勧めっていうのをやるんですけども、まあ、基礎知識、学問って言ったら大げさなんですけど、基礎知識ってのはやっぱり何考えるのも大切なんですね。基礎知識がなくて考えますと、感情的になったり、錯覚しましたりしましてね、世間に迷惑かけたりすることがあるもんですから。まあ、こういうことを考えるときも非常に基本的な基本の数字だけですね。だいたい定年というものは日本ではですね、明治時代はあんまりなくて、だいたい1900年、もうちょっと早い定年は、恩給なんかの関係でちょっと早いのがあるんですけども、だいたい1900年頃できまして、その頃の定年はおよそ55歳でした。ちょっとびっくりされると思いますけども、その頃の恩給は民間会社も若干あったんですけどね。ほとんどは、官庁でした。恩給とかですね、昔は、恩給とか軍人恩給とか、軍人がいましたからですね。まあそういったもので、55になったら一応、55っていうか50歳から60歳ぐらいの範囲で決まっておりまして、まあ、中心値が55歳ぐらいっていうことですね。それからその当時の平均寿命なんですけども、まあ、平均寿命の、これはまあここのブログで何回も言ってるんですけど、平均寿命のこの1900年頃の平均寿命っていうのは戦争がありますとね、かなり平均寿命変わるんで、あまり戦争のなかった時期、まあ1920年を取ることが多いんですけども、まあその時の平均寿命が男女ともに43歳ですね。ちょっと短くてびっくりすると思うんですけども、まあまあそんなもんがその当時は普通だったんですね。大体有名人、つまり金持ちとか、昔で江戸時代で言えば大名とか、そういう成功して金持ちになった人ってのは若干長寿なんですよ。これはまあ、もともと体が強いので、病気もしないので、成功して名前が知れてるってことで、江戸時代なんかも有名な人っていうふうに限定しますと、定年が長くなっちゃうんですね。ですからまあ、総平均とは違うっていうことですね。43歳っていうのは、女性はまあ5、6人の子供を産んで体が痛むし、男性は重労働で体が痛むっていう、まあそういう感じだったんですね。それで、まあそういうことで、定年よりか寿命の方がはるかに若かったってことが非常に特徴ですね。ですから、まあ年を取って生きてる方もおられるけど、多くの方は平均的に見れば、定年が来る10年ぐらい前にもう亡くなっていると。だから定年後の生活っていうのはなかったんですね。定年後の生活が始まったのはまあ1960年ぐらいなんですよ。まあ私が生まれた時はまだ平均寿命は47歳でしたからね。戦後かなり経ってから、まあ 定年後の人生っていうのが始まってる。これはまあ基本的によく分かってなきゃいけないっていうことと、あと労働がですね、昔は重労働がほとんどですね。お役所さんにしても、それから、例えば馬車を引くとかですね、人力車があるとかですね、交通系でもですね、それからもちろん工場労働者も、まあ、ほとんど重労働だったんですね。ですから、労働は今とまあ格段と違って、重労働から軽労働に変わってます。特に男性の場合はですね、これははっきりしております。ということで、それでいいかな。それでですね、結局、今の定年の問題というのは全然だから、かつて定年が55歳になった時と違うっていうことをまず頭に入れなきゃいけないんですね。今は第二の人生。何しろ平均寿命が43歳から今85ぐらいですよね。まあ男性は82歳ぐらいですけど、まあほぼ同じですね。40年も寿命が伸びてますんでね。まあ43歳と81歳とか2歳とか言うと、まあ寿命が簡単には倍になったっていうわけですから、まあそれはね、その定年に関する考え方とか、老後と言ってますけど、定年後とか老後とかいうことに対する考え方変えなきゃいけない。で、私、まあ3冊ぐらいですね、100歳人生っていう本を書いてるんですね。100歳人生になった時の人生の過ごし方を一回考えなきゃいけないんだと。そうしないと人生の半分を失うことになると。まあ、生まれてから20歳ぐらいまでは学校に通ってますからね。まあ、この期間を除きますと、まあ、昔のように55歳定年っていうと、20歳から55まで働きますから、まあ、たった35年ですか、まあ、そのくらいしか働かない。じゃあ55年で定年を迎えると、死ぬのが82歳だとしますと、ここも25年ぐらいで、半分仕事して半分は定年になっちゃうってことになるわけですね。まあそれで現在は定年55ではなくて、ほぼ多くの会社は60ですし、60からまあ臨時雇用みたいなやつを入れて65までお働きになってる人多いんですけども、まあ依然として皆さんの意識はですね、20歳から働いて、まあ60ぐらいだろうなと。ですからまあ20歳から60ですから、40年。そして60で、いや、会社辞めて、あと、死ぬまで80歳、20年あるなと。だけど、80で亡くなる方、この頃少し減ってきましてね、やっぱり90ぐらいまで元気な人が多くなってきたので、働く期間が40年、それから定年後30年っていう感じにもなってきたんですね。そうなりますと、まあ私が書いた100歳人生っていうのは本があるんですけど、具体的にもう考えた方がいいと。要するに、定年後は悠々自適だとかですね、ゲートボールなんかして、まあもちろん今ゲートボールないですよ。ないっていうのはなぜかって言ったら、ゲートボールして定年を過ごすっていうのは、定年後の人生が10年ぐらいだった時なんですよ。その頃ですね、老後はゆっくりするとかね、それから悠々自適とかね、それからゲートボールとか、旅行だとか、そういうのが話題になったのはなぜかって言いますと、定年後、まだ50年とか15年ぐらい、いわば定年後の人生を仮に過ごすと、死ぬまでちょっと何かをやるという概念で、まあ男性の定年っていうのを考えていたわけですけども、今はですね、定年後まとまって時間っていうか、元気がなくなるまであるんですよ。まだ今ね、健康寿命っていうのが72歳とか3歳とか言ってるんですけど、これはちょっとね、厚生労働省の統計の取り方もちょっとあるんですけどね。まあ、ほぼは80歳と見ていいんで、まあ、60で会社を辞めたら20年間あるということになりますね。まあ、若い時っていうのは20歳で就職してもね、無我夢中っていうのが40歳ぐらいありますから、まあ、そういう意味では今の人生っていうのは働き出して20年は無我夢中。仕事の後半の20年はやっと自分の仕事。それが終わると20年定年後っていうふうになってると見てもいいんですね。で、これは人によって違いますから、私がこういう分類をするとかいうことじゃないんです。ただ、私がここで強調したいのは定年の錯覚っつってるんですけど、定年後の時間っていうのは悠々自適とか、旅行して遊ぶとかそういうもう時間じゃなくなってるっていうことなんですね。それは定年後に年金があろうとなかろうと、財産があろうとなかろうと、ここが重要なところで今日言いたいことなんですが、人間というのはですね、何か 自分がこれをやったぞということがないとですね、もう生活自体も空虚になり、命自体も意味が感じられなくなり、かつその方が亡くなっても、まあ、誰も見向きしないと、まあ、いうふうになっちゃうわけですね。一番いけないのがお金のために働くってやつですね。お金のために働けば、まあ、自分自身はまあお金があるから、美味しいワインを飲めるってなことはあるんですが、周りの人は自分を評価してないわけですね。クズみたいなもんですね、人間としては。いてもいなくても同じっていうことになるんで、あまり、まあ僕なんか今年取ってるわけですけども、やっぱり僕を評価してくれる人、評価っていうのは世間的な評価じゃないんですよ。ここが非常に重要ですね。世間的評価じゃなくて、周りから見て、あの人はいてよかったなっていうふうに周りの人が思ってるってことなんですね。つまりお母さんなんですよ。お母さんっていうのが一番意味があるんですね。お母さんは特別な能力があるわけじゃなくし、特別に社会に貢献したわけでもなし、別にそういう点じゃないんだけど、子供にとってはどうしてもなくてはならない人間であり、そしてもう一つなんですね、これ。周りの人が、お母さんがもし重たい病気をしたら何に困るかっつったら、みんなが困るんです。子供を世話する人いなくなっちゃう。まあ、ご飯を作る人がいなくなっちゃう。で、周りがみんな困る。ということはですね、人間が生きてる意義があるっていうのは何かって言ったらですね、私の考えっていうか、これは文学作品なんかをいっぱい読みますとね、ほとんどの文学作品は、人間はその人がいなくなったらみんな周りが悲しんだり、欲しいなと言ったり、困ったり、そういう人だっていうのは僕はね、僕は文学すごく好きで文学ばっか読んでるんですけども、夜も寝るときに必ず文学の朗読を聞きながら、今でも寝てるんですが、まあそういうところから言ってですね、人間っていうのはお金持ちになったからとか、なんか偉くなったからとか、偉い学者になったからとか、なんか社長になったからとか、そういうことはね、ほとんど評価しないんです。で、本人もそうなんですね。本人自身も虚しいんですね。で、人間が仕事とか言いますけど、金のために仕事するんじゃないんですね。金が付随してこないと生活できないっていうだけのことで、やはりその人が惜しまれてっていうのかな、ちょっといい言葉がないんで、今、私の親しい人に何て言ったらいいんでしょうかね、と仕事で言うと、仕事って言うとなんか金みたいだし、で、お母さんみたいな、その人が死ぬと周りが困って、困ったなぁと、あの人がいたらよかったのになぁと思うことですね。それは道路を修理する人もそうだし、運転する人もそうだし、職業によらないと思うんですね。あ、漁船に乗って海に出る人だって、魚が取ってこなかったら困っちゃうわけで、魚食べてる人がいますからね。まあ、そういうことなんですよ。人間の、まあ、なんていうの、それで言葉がね、適当な言葉はないんで、言葉も募集中なんですけどね。仕事でもない。生きがいでもない。生きがいと仕事がくっついちゃってるんですね。つまり、人間がそこにいること、つまりお母さんね。子供にとってみれば、かけがえのないお母さんなんですよ。お母さんがいなかったら、もう、とにかく小学校行くんでも、なんか必要なバッグを持って行き忘れたりね。今日はこういうんで、遅いとか早いとかのも分かんないし、家に帰ってきても鍵は閉まってるしと、ご飯も食べれない人になるわけでしょ？だから、お母さんが毎日やってることっていうのは、別に能力があるとか、社会のためになるんじゃ、社会のためになりますけど、特別に社会のためになるってわけじゃないわけですよ。だけど、かけがえのない人なんです。つまり、その人が突然いなくなると困る人。それが人間のやることなんですね。そうすると、この定年後、っていうのにですね、それを当てはめなきゃいけないんですよ。定年後は悠々自適じゃないんです。それは人間じゃないくなったらそれでいいんですけどね。あの人は定年まではかけがえのない人だったけど、定年になっちゃったらかけがえがなくて早く死んだ方がいいやと、ご飯だけ食べるのはもったいないよというような人になったらいけないんですね。僕なんかはですね、まあ、わずかにそれ意識しておりまして、まあ、講演なんかしても、それまではギャラ表っていうのがありますからね。ギャラ表に基づいて支払われてたんですけど、もう今はですね、全然相手の懐事情によりますので、ご自由にお決めくださいと。まあ私も交通費とかなんかいりますから っていう程度なんですね。つまり、かけがえのない人っていうのはその大げさな意味じゃないんですよ。お母さんでいいわけです。おばさんでもいいんですよ。姪の世話してるおばさんでもいいわけです。だからおばあさんでもいいわけですね。孫の世話してるおばあさん。 あの人がいなくなると困るなと、困るなっていうのはその大げさな意味で困るなじゃなくて、それが動物というもんなんですね。それが我々の健康を支えて、生きがいを支えるわけですね。僕はそう思います。これは僕がそう思うんじゃなくて、先ほど言いましたように、文学作品を読むとですね、人間っていうのは、かけがえがない人と思われるのが一番いいって、どれもこれもいわば書いてあります。それがどんな形でもいいんですよ。ある人を深く愛する。相手はある人の愛を受けて生きている。まあこういうのもいいですね。それからコツコツと職人が桶を作る。職人は桶を作るんですが、その桶を使ってお風呂に入る人がいる。そういう仕事なんですね。言ってみれば。仕事っていうのかな。もう全然言葉がないんで今募集中なんですけどね。で、今今日言うのは、結局人生が変わってきた。軽労働だし、それから寿命が長いし、だから今までのように仕事で人生を設計しちゃダメなんじゃないかっていうのは男性の人に特にね。これがやっぱりちゃんとしないと、まあ一時非常にひどい言葉として流行りましたけど、粗大ゴミとか言われましてね。定年後、今まで一生懸命勤めてた旦那がね、家にゴロゴロしてると。みんな困ると。で、この粗大ゴミと言われる定年後の男性っていうのは、もうかけがえの人じゃないですよね。だけど、男性から見れば、会社一途でやってきたら、もう定年があったら、もうかけがえがない存在になれないということになりますからね。ということになると、もう人生設計として、俺は何歳ぐらいまで学校でさせてもらうと。それから若い頃一生懸命働くのは何歳ぐらい前だろうと。それから、まあ会社なり、商店なり、いろんな団体なりで活動するのが大体60までだろうと。それから60から僕は90だと思うんですよね。今ではもう80では目標になりません。一応90まで。もちろん後半ね、その人によって体が弱る場合がありますし、病気もする場合あります。だけども、かけがえのない、大げさじゃないですよ。これ大げさじゃないかけがえのないことっていうのが、今言葉がないんですよ、日本語で。要するに、お母さんが小学生の子供を見てるような状態なんです。いなくなると困る。だから、かけがえのない仕事ですよね。いなくなると困るってのが一番かけがえがないですよ。だから、そういう仕事で男性で定年後に、なんて言っていいか、仕事じゃないんですよ。かけがえのないことって大げさに捉えちゃうんですね。俺はかけがえのないようなことをやれないよとかなっちゃうんです。そうじゃないんですよね。何でも、かけがえのないことはできるわけですが、まあ自分勝手はダメですよね。もう俺はあそこの土壌を、道を掃除したいんだって言って、誰も期待してないやつをやっちゃダメですから、結構難しいんですね。結構難しい。だから名前をまず僕は考えたいと思って、名前をもう言ってきてる人いるんですけどね、僕は近い人には。なんとかそういう定年後の人でかけがえのない仕事、別に偉い人になれとかそういうことじゃないんだ。世の中のためになる。そういうことじゃない。世の中のためになるっていうか、小学生の自分の子供を学校に行くときにちゃんと忘れ物してないか、帰りも怪我しないで帰ってきてるか、もしもお腹減ってたら臨時にちょっとおにぎりでも食べさせるかと、いうようなことが僕の言ってるかけがえのないことなんですよ。だって、それはもうかけがえがないですよ、実際上。それを名前をつけるってことがまず大切で、それから、定年設計をするってことと、もう一つは、定年後にお金をもらうかどうか、年金をもらうかどうかってことの選択をどうするかってことですね。その場合。まあ、世界的に言えば、アングロサクソン、イギリスとか、アメリカは基本的には定年がありません。今でもありませんね。それから、ドイツとかフランスとか、まあ、日本に似たような国の場合は、だいたい今、定年が75歳ですね。ですから、日本も、定年のような強制的に仕事を辞めさせるような定年って言ったらやっぱり75歳ぐらいだろうなと。で、そうしますと、75歳から95歳ぐらいまでの自分の本当にこう人生の終わりをですね、かけがえのない人として過ごすということのイメージがはっきり湧くんじゃないかと思いますね。定年の錯覚っていうものは、我々はまだ明治時代、ここに書いてあるように、1900年、今からもう130、25年前ですよ。その頃はね、定年が55歳で寿命が43歳だ。それをそのまま引きずってるわけですね。これはね、国として考えた場合は、小説が少なくなったんですね。やっぱ文学が必要なんです。それから、 科学者って僕名乗ってるんですけど、科学におけるそういう学問の進めですね。やっぱ定年学っていうものがやっぱりあれこれと議論されないと、一人の人間で頭の中にかけがえのない毎日を定年後に過ごすということはできないと思うんですよ。社会的システムもありますしね。ということで今日は、ダイオキシンが毒物だってまだ思ってる人がいるって言っても非常にショックを受けたので、それの、なんでダイオキシンとこの定年が関係あるのかって言ったら、やっぱりちゃんとした知識で、これ社会が作っていくわけ。誰かが作るっていうか、社会が作っていって、定年後に、やはりまだそれでもかけがえのない毎日。これ健康になりますね。自分でも人生が満足して他界することができます。まあそういうことで、まあ定年の錯覚をみんなで取っていこうと。取り払っていこうと。みんなが寿命が尽きるまでは、周りがあの人かけがえがないねと思いつつ人生を終わるようにするということですね。まあそれを今日はお話をいたしました。